こんにちは、まゆなめです。知って損も得もしない昭和の家庭風俗学をご紹介する番組、ドキドキする放送ではなくて、本当は毎週火曜日10時に配信する放送でございます。本日は4つの法則を守ると人と異なる装いもいつか素敵になるでございます。調べこまもの大百科始まりでございます。改めまして、まゆなめでございますね。2回ポンポンとお休みしてしまいましたけれども、元気に火曜日10時に配信中でございます。で、本日なんですけれども、人と異なる装いっていろいろあると思うんですけれども、例えば駅にね、降り立った時、一人だけ違う格好ね、明らかに一人だけ違う格好っていうのが人と異なる装いだと思うんですけれども、残念ながら私もね、人と異なる装いなんでございますね。うねうねした髪型ね、どうしたんだっていうね、着物生活をしているんでございますけれども、それでもあらまあ素敵ねと声かけていただいたりとか、にっこり見てもらえたりすることがあるんです。これには、4つの法則というのが戦前にございまして、それにのっとって、やってみたところ、なかなかの効果を発揮しているんではないかなということで、今日は、ご紹介したいと思うところでございますね。早速なんですけれどもね、すぐ話が脱線しちゃうんで、4つの法則をご紹介したいんですけれども、4つの法則っていうのが、これですね。衛生、ね。衛生、経済、政策上の欠点がないこと、そして、軽便、簡単なもの。この4つを守ると、ちょっとおかしいなって思われるものも、いつかは受け入れられるものに変わりやすい、この4つの法則大事でございます。今日読んでいるのは昭和4年の本なんでございます。余談ですけど、私は昭和の2、3、4が特に好きなんでございますけれども、その中でもとっても好きな本をね、やっとこそ見つけましたので、ご紹介したいと思います。これは大阪毎日新聞社さんと東京日日新聞社さんが合併で出した本なんでございますけれども、まあ、図録じゃないですね。ミニミニ図鑑といいますかね、育児編ですとか、鍛錬編、それから美容編、生活編、それから、性ですね、性欲の性ですね、性編とか、なんかいろいろこう面白いジャンル分けされてるんですけれども、まあ、その中のね、今日は生活編のところでございますね。保険編とかね、本当いろいろ紹介しきれないんですけれども、本当に面白いんでございますよ。これがですね、今日はこの中から4つの法則っていうのがございまして、さっき言ったね、法則なんでございますけれども、ちなみに私の着物と言われて思い浮かぶ風貌といいますかね、皆さんそれぞれだと思うんですけれども、竹久夢二っていう画家をね、ご存知の方は多いんじゃないでしょうか。ユニクロさんがなんか夢二風だったか浴衣だったか忘れたけど、ね、そんな出したりとか、まあ、美術館もあるぐらいですし、大変有名な方なんですけれどもね、なんかヨレヨレした線で耳隠しでなんか寂しそうな顔してる女の人の絵が多いんですけれども、実は私は竹久夢二さんの絵が あんまり好きではなかったんですね。なんですけれども、私の、ね、風貌を見て、あ、いいわね、夢二みたいねって言ってくださる方が増えてきたんですね。で、いつも登場するトラタビックスの大輔さんがね、まあ、私が何の仕事をしてるんだ状態だってたんですけれども、今もそうかもしれないんですけど、割とね、コンスタントにね、着付けのお仕事をいただいたりとか、今ちょっと嬉しい状態なんですけれども、竹久夢二ね、夢二風の着付けっていうので、ちょっと行ったらどうなんでしょうかってテーマをいただいて、で考えてみたんですよね。私も夢二かと思って、であんまり注目してなかったんですけども、ね、嫌い嫌いも好きのうちじゃないですけれども、その意外とね、夢二のあれ色合わせとか、あと着付けとか、あれ嫌いじゃないかもしれないな、あれなんで嫌いだったのかな、苦手だったのかなって思ったんですけど、ですからやるからにはやっぱね、がっちりやりたいんで、夢二の時代の肌着、それから着付け道具ですとか髪型、いろいろまあ、そこの底からやり直してみたっていうところなんですけれども、やってみてね、何ヶ月か着てみたんですよ、自分自身で。それで生活してみたんですけれども、それで結果どうなったかっていうとね、それはきっと普及しない形になったんですよ。なぜかというと、常時の前後が楽な服装ってだけの姿に見えるんですよね。忠実に再現してしまうと。例えば、それはどういうことかというと、例えば、常時が行われていたとして、それが2階だったとして、1階にね、 ただいまとお母さんが帰ってきたとしますよね。これでお母さんがトントコトントン階段上がってきたら、まあこれは恥ずかしいことですから急いで身支度しますでしょ。だからそれでガラッて開けた時に間に合う服装といいますかね、するとやっつけ仕事みたいな着付けに見えるんですよ。十分に時間かけて着付けたはずなのに、お支度したはずなのに、なんだかやっつけ仕事みたいな姿になるんですね。あ、これじゃあ普及しないなぁと思って、でも今までの夢地みたいねっていう自分の着付けも違うものなので、やっぱこれは悔しいところじゃないですか。夢地じゃないわけですから。じゃあだけど夢地に忠実にしちゃうとやっつけ仕事な着付けになっちゃうわけですよ。じゃあどうしたら夢地になるのかなってね、そういうとここだわらなくていいって思うかもしれないんですけども、やっぱりこれは性格の問題なんでね、そこはどうしても突きつめたくなりましてね、それで考えたんですよ、いろいろ。で、いや、今の現代の生活に夢地の着付けはおかしい。例えば、上下ってわかりますかね？バカ殿とかで使いのもんが着てる横に飛び出てるような上下っていう肩のところがね、ガンダムというかなんか飛び出てるやつですよ。あれを着て、じゃあ夫が、じゃあちょっと今日は上下の気分なんで、つって上下でね、電車乗られたら、ちょっと待ちなさいよ、あんたってなるじゃないですか。上下はちょっと会社におかしいわよって、サラリーマンスーツ着ててよってなるので、まあそれぐらいちょっとおかしいと嫌じゃないですか。ですからね、生活に合ってないんですよ、上下と JR の通勤の姿がね。でそうすると、じゃあどうするかっていうと、こう通勤でおかしくない服装が今の生活なわけじゃないですか、今の取っ手のついてるこのドアとかね、でおかしくない生活、お座布団だけじゃなくて椅子にも座る生活、そういうのを考えてみると、どんな服装かな、どんな着付けかな、どんな肌着が必要かなって思うようになったんですよ。で、そもそもね、捨ててこも再現したんですよ。そしたらね、びっくりしたんですよね。私本当にトイレの長い人になっちゃって、なんでかっていうと、サイドが全部パパパパパって取れるスナップボタンタイプだったんですよ。だから片足だけ、まあ、筒になっていて、片足だけ全部サイドが取れるので、着るときは片足突っ込んで、で、もう片っぽはこう、なんていうんですかね、巻き寿司みたいにパンパンと止めていくっていうタイプなんですけども、これ、快適だったんですよね。これ、ゴムも入ってなくて、とってもタックでね、ウエスト周りですっきりした着心地で、まあこれ本当に夢二の柳越しじゃないなんて思って、しゃなりしゃなりお出かけしたんですよ。そしたら、いざトイレ行こうとね、お手洗い行こうと思ったら、パパパッとスナップ下ろしてずらせば、ね、用が足せるかと思いきやね、邪魔なものがあったんです。それは何かというと、ショーツでございます。早なしがパンツでございます。股の部分はどうにもなってないわけですから、パンツが下ろせないんですよ。ですから、あれ用は出せないぞってなるわけじゃないですか。で、腰の部分はね、フックタイプになって取れないようになってるんですけど、まあ取ることもできるんですけどね。そうすると、結構なことを、足をですね、なんていうんですかね、雑技団のように曲げて、パンツから片方を出さないと、用が出せない状態になっちゃったんですね。相当伸びきったパンツとかね、ゆるゆるなふんどしタイプだったら、スッてね、横にどければ、さーってね、用足せるかもしれないけど、そういうこっちゃない普通のパンツ履いてたんでね。そうすると、雑技団のように、こう、ぐーんって足を出さなきゃ用が足せないので、これは生活に合ってないわけですよね。さっきの4つの点で言うなら、衛生面と、それから不便になるわけですから、簡便ではないわけですよ。簡単じゃないわけですよ。だから当てはまらないから、このまんま夢地の服装っていうのは普及しないぞ。これは流行らないぞって思ったんですね。ですから、これは変えていこう。ね、今の生活に合った夢地はどんなものだろうって思った時に、私のテーマは戦前ですとか歴史なわけですから、ここをずれるとまた面白みのない着付けになる、感心するものではなくなってしまうので感動もなくなりますでしょ。ちょっと違うじゃないかと、ね、なった時に、大正時代をベースとして、でも私帯自体はですね、明治の最後が好きなんですね。明治の最後の帯の作りというか、中身だったりとか、作り方っていうのが結構好きで、その辺と、大正ぶっ飛んで昭和の2、3、4が大好きでございます。で、ただこれだけ合わせてもやっぱり、例えば大正ロマンですよね。その間にある大正ロマンにはならないんですね。なぜかというと、やっ ぱり生活に合わないんですよ。衛生面とか、経済的な面ね、それから勘弁ではなくなるわけです。ですから、じゃあどうしようかってなった時に、戦前に流行っていたけれども戦後も活躍してきた人っていうのがいるんですね、マリー・ルイーズという方がいて、その2代目といいますか、今もマリー・ルイーズグループってあるんですけれども、その中の日本人ね、継いだ日本人というか、なんと言えばいいんでしょうかね、あの方はね、千葉マスコさんという方がいらっしゃるんですけれども、その方は今まであった、装いをより簡便に、誰もがお裁縫の上手い下手関わらず誰もが再現しやすく、かつ縫い直しやすく、ね、できる、で生活しやすい、でも姿はそこそこ美しくなるっていう、大変この働き者の女性とか普段の生活に、ね、根付いた着付けを考案し続けた方なんですね。で、この千葉マスコさんの肌着をいろいろ再現しよう、着付けを再現しよう、だけど千葉マスコさんを全部やってしまうと戦前もちょっとで戦後の感じになってしまう、ちょっとスタイリッシュ寄りになってしまうので、そこにはやはり大正時代に活躍した遠藤初子の知恵が必要だということで、遠藤初子さんの着付けをベースに、千葉マスコさんを混ぜていって、かつ、そうではない落書きの一般庶民の意見ですよね、落書きの記録を取り入れたのが私の着付けで、トータルするとなぜか着付けられても楽でいるね。皆さんの共通の感想は楽っていうんですよ、驚くぐらい楽と着ていてね。で、補正しないんかいってことにも驚かれますし、ああ面白いっていうことがいっぱい出てくるんですね。それがなぜだか夢二風に見えるっていう、着付けなんですけれども、かやい話が明治大正ぶっ飛んで、まあ大正はね、初子さんいるんで、明治大正昭和初期戦後ちょっとを混ぜるとなぜか夢二、過ごしやすい夢二になるっていうので、急にですから依頼が増え始めたんですね。で、これって最初に冒頭で言った4つを叶えたからなんですね。さっきの4つっていうのが、衛生、経済、政策上の欠点がない賢便なものができたならば、形の上に多少変なところがねあっても、変なところっていうのは駅に降り立ってたった一人の服装ねであっても、押し通して広く用いさせられるならば、慣れるに従ってその感が薄くなってより良くなりはせぬかと思うとね。これはね、普及していくんですよ、きっと。私のね、このある意味私の考案したにいつの間にかなってたんですよね。私、あの過去に忠実にやっていたはずが、いつの間にかそれを掛け合わせるってね、あの新案になるんですよね、面白いことにね。新しい着付けが生まれるんですよ、そこに。ですから、明治大正昭和初期ベースにぶっ飛んで戦後も普及した形っていうのを合わせると、なんと私流の着付け、夢二な私流の着付けができるんですね。そうそうそう、でね、そういうことがございますので、だから上下はおかしいかもしれないけれども、この上下も何らか、どうしても上下マニアっていうのがいたら、この衛生経済政策上の欠点がない軽便なものっていうのを叶えたら、きっと、普及していくもの、いいではなくなる、受け入れられるものに、ね、なると思うんです。で、これがね、例えば分かりやすいところで言うと、じゃあ例えばどんなものってなった時に、まあ西洋の方のから行くと、コルセットってだんだんね、今もあるんですけれども、衰退していった文化の一つにコルセットがあると思うんです。あの柱に捕まってキューキューキューキューね、第三者のお手伝いさんみたいな人がこう締め上げてって着るようなドレスありますでしょ。あれなかなか今は普及しないと思うんですけど、それはなぜかというと、内臓の形圧迫するぐらい、えらいこっちゃだったんで、これは衛生面ですよね。で、だいぶ引っかかる。それから簡便ではない、軽便ね、軽便ではない、簡単ではないんですね。これは非経済的ですよね。ですからこれは違うぞと。で、じゃあ、日本中にね、着物姿の人がどれぐらいいるかって言ったら、まあ少ないんですよ、昔に比べて。だいぶ少ないんですよ。で、なんでじゃあ普及しないんだってなると、コルセットと変わらない帯があるわけですよ。帯っていうのは やっぱりなんやかんや言って硬い帯をねキューキュー締めてれば内臓圧迫するから衛生の面で引っかかってくるんですよね。衛生というとどうしても清潔とかそういうイメージ持っちゃう方もいらっしゃるかもしれないですけど、その健康面のことですね、健康面にあまりよろしくないってなってしまうわけですよ。で、簡単でもないっていう風になったね。ですから、帯結ばない帯結びっていうのがね、大阪の方の先生で考案された方がいて、だいぶ普及して本も出されてるんですけれども、それが普及したのは、やっぱりこの、簡単にしたから。で、衛生面で苦しくない。その先生が確か妊婦さんだから、だけど着物を着たいから、こう楽に着る、ために考案したかなんかだったと思うんですけども、ってなると、これは衛生面にもいいわけですよね。内臓圧迫、赤ちゃんいるわけですからね。内臓圧迫せんでも簡単に着られて、で、経済的、今持ってる帯ですからね。経済的で政策上の欠点がない。そりゃ、欠点もないわけですよね。ですからこの4つが叶ったから帯結びは流行ったんじゃないかなって思うんですけれども、で、じゃあ私のね考案するそのなんだ帯結びが、ドーンって本出るぐらい普及するかって言ったらそうではない。じゃあ何がこの4つから外れてるかっていうと、衛生面は楽なんです。で、経済的にも、今あるものなんだけれども、政策上の欠点で引っかかってんですね。で、なんでかっていうと、もう売ってないんですよ。存在しない帯で結んでますんでね。で、簡単なもの、確かに簡単に結べるんだけれども、それは、金払って私に教わらない限りはわからないことが多いってなると、簡単なものではなくなってくるわけですね。ですからね、これは広がっていかないとなるので、この4つをクリアすると、あ、じゃあそれも流行るんだろうなってなってきますでしょ。ですから今あなた様が何かこだわってこう普及させたいのに、なんか笑われちゃうぞってものがあったら、衛生経済政策上の欠点がない軽便なものっていうのを、こしらえたら流行るわけでございます。この4つをね忘れないようにするとよろしいんじゃないかなと思うところでございますね。そんなことでね、そうそう、こういうね、そう、こういう、なんていうんですか、こういうってどんなっていう感じなんですけど、この生活だとか、当時の生活ね、衛生面ね、どんな風に育児育てられて、生活して、性というのはどういう方向性だったのかとか、そういうのを見ると当時の着付けっていうのが忠実にできてくるというか、違和感がなくなってくるって思うんですね。ですからちょっともちろん普通の着付けを勉強をベースにしたんですけれども、それプラスやっぱりその生きてる生き物ですかね、生き物が布まとってるわけですから、それで商売していこうっていうわけですから、その身にまとうための生きてきた、なんていうんですかね、そういうのを調べると、何かが憑依したような着付けができるようになるんじゃないかなって思って、こう、誰にも何にも言われない、変わってる形だろうと、あんまり言われることはないっていうのは、そういうなんか憑依してる変な調べ方をしてるからかもしれないですね。でそういうの見てると、面白いので、なんだかちょっと着付けがコスプレっぽいなとか、なんか俺の髪質もおかしいなって思ったら、こういう当時の生活を一回丸々やってみて、おかしいところ、現代の不便なところを感じて、あ、じゃあここを変えてみようってなると、オリジナルなんだけれども、歴史にのっとっている、格好になるので、駅に一人ぼっちであろうともいつかは普及するっていうお仕事に変わっていくかもしれないんで、ぜひ変態同盟の状態ですよね。私も変態な状態なんでね、変わった格好してますんで、変態同士こう受け入れられるようなそんな社会になるといいなと思って、今日はこの4つの法則を、ご紹介したところでございます。それではまた。